こんばんは、うつさのもぎと。
あれ、
都合です。お願いします。
よろしくお願いします。
てかまずで、はい、久しぶりの3人
だよ、ね。あ、そうだね。久しぶりの3人だね。
うん。
いつぶりよ。え、マジでいつぶりだろ。
あれさ、マジでもぎの家で撮ったぶりじゃないか。
マジ？
じゃない？
そうだよ。そんなことないでしょ。
え、クラッチバックの下りのやつ？
ああ、そうそうそうそうそうそう。いや、
マジそうか。
マジそうかもしんないね。
だよね。
まあでもそうだよね、まあ、結局ローテーションで2人ずつやってこうみたいになったもんだよ、ね、そこからね、
うん、おーマジだね。
マジじゃん、久しぶりいいね、うん、
あ、サウナとタンクトップと私で。
ああそうだそうだそうだそうだ
そうそう。
まあちょっと気になる方は遡って聞いていただくのもありかなと思うんですけど、出たね。
出たらしいっすね。
出たんだよ、165キロが佐々木朗希の右腕から。
てか今の最世界最速って、
188キロ。
嘘つけ。
いやこれマジマジマジマジマジ、これマジマジマジ、これメジャーじゃなくてアメリカの大学野球で出てんの、188キロが。
嘘でしょマジで
マジマジマジマジマジ、調べてみ君たち今すぐに出てんのよ。
てか俺今何キロ出るんだろう。
お前の球速は別にいいよ誰も気になんない。いやそうなんだ、だからメジャー公式戦じゃないけど188キロだった気がするんだよね。
うん、出てるわ。え
でしょ。
ああ、えこれさ、えバウアーってあれじゃね。あ違うか、あの DeNA にやべえピッチャー来たじゃん。
あそうなの。
そうそうそう、
え絶対違うでしょ。
そうなんかサイヤング取った年に奥さん DV して解雇になって、
いやマジでやべえやつじゃん
そう
チャップマンだと思ってたな俺。
チャップマンは公式戦、そうメジャーの公式試合の最速記録らしい。
188キロ
想像つかないよね。
なんかその時だけそのなんかこの測るやつ
ぶっ壊れてたとかね、マジであるよね。でそんでまあ気になって調べたんだけど、まあ僕ら世代なんてさ、もうめちゃめちゃメジャー見てたわけじゃん。メジャー見てたでしょ。
メジャーってその、
うん、
アニメ
のメジャー
でしょ。
アニメ、
そう、野五郎くんでさ気になったんだよね。あそこまで見てたからさ、重野五郎の球速、
うん、
何キロだと思う。
87。
どういうこと。
187キロ。
いや身長聞いてない
めっちゃ急速答えてんだけど。
187キロ出るわけないじゃん
あんなジャイロボール投げてんのに。
そう、はい、ちゃんと真剣に当てて。
61。
違う。でも100マイル出して騒がれてたのは俺も覚えてんだよ、メジャーリーグで。ゴロが
160は出てた気がするんだよ。
出てんだって。だから100マイルは160キロだろ。そう、164キロなんですよ。
あ、そうなんだ。
重野五郎の最速って。めちゃくちゃ現実的じゃん。そう、めっちゃ現実的。だから重野五郎を抜いたんですね、二人とも。はい、で、今日は何ですか。
お、すごい
五郎ってどこ出身なんだろう。
あいつは江戸川区とかじゃないの。
江戸川区出身なんだ。
この辺じゃないの、なんか川辺っぽいじゃん。
確かに。三船リトル。
え、三船リトルだっけ。
三船リトルはトシ君か。三船リトルはトシ君がいたんだ。あの三つ編みの赤い女の子がピッチャーして。
ああ、いたかも。少し
ね、
ギブソン。
あいつ女の子じゃねえか。そうそうそうそうそうそう。
あのめっちゃ足上げるやつね。
そう、ギブソンとフォームが被っちゃうやつ。
ああ、懐かしい。
そうそうそうそう。
神奈川県出身らしいですね。
あ、神奈川なんだ。
はい、
なるほどね。三船リトルじゃなくてドルフィンズだ。ドルフィンズ。
ああそうだ、
ドルフィンズだ。ドルフィンズ。でそんで野球やってたね、五郎くんはね。
神奈川か。神奈川ならつなげられないから、じゃあつながるまで喋れ。
喋っていい神奈川から。神奈川の隣ってどこだっけ。
おお、つなげるね
上手じゃねえ。
まあそんなこともあってね、今日は、
はい、
まあ2エピソード前かな、
うん、
2エピソード前で初めて Spotify で曲を流したんだよね。
そうだ、
う
で流したのはくるりの東京を流したんだけど、
うん、
まあ、改めて、まあ、くるりの東京を何回かというかめちゃくちゃヘビロテで聞いてたんだけど、やっぱ東京ってさ、
うん、
東京っていう曲とかさ、
うん、
東京をテーマにしたテーマってもちろんたくさんあるじゃない、
はい、
だからまあ僕たちはなんて言ってますか、なんて説明してますか、僕たちのチャンネルは。
お、
概要欄に
東京の隅で
カルチャーとクラスチャンネルとか言ってますよね。
かっこつけすぎかな、ちょっと。
いや、いいと思いますよ。まあ、今になっては東京とイギリスの隅って感じなんですけど。
そうだね、本当に隅だね。
まあ、こうも言ってるからね。
うん、
まあ、カルチャーがどうのこうので、なんか東京がどうのこうのって言ってるんで、
うん、
まあ、改めてまあ自分らで東京を捉え直してみようぜって。
いう回ですか。
そう、そうしたらなんか面白いんじゃないっていう形で、まあ、音楽なり映画なり、まあ何でもありで、
うん、
自分のパーソナルなことでもいいし、そういうので改めてまあ東京を捉え直してみようぜっていう回なんですわな。
よいで、よろしくお願いします。
お願いします、はい、お願いします。
東京ね、でも俺東京、なんか俺のイメージの中で自分ら東京都民だけど、
うん、
やっぱ東京って23区内な感じがすごいする。
いや、そうなんだよね、うん、
すごい端に住んでるので、僕たち
こう皆さんが思ったのは、こう皆さんが想像するこの東京って言われる街があるじゃない、
うん、
こう本当にきらびやかで、こう人がたくさんいて、もう輝かしい、もう幻想の街みたいなさ、
うん、
割とイメージがついてるじゃん、
うん、
その地方の人とか東京に行くんだみたいな。
そうだね、そうだ。
けど俺たちにとってはすごい東京ってなんか生活の一部でしかないし、なんかそれなりに、なんて言うんだろうな、現実的にこう東京を見ている気がしていて、そんな感じで何かありますか皆さん。東京、東京読解ですね、だから今日は
東京読解
ね、改めて東京読解、うん、
いいですね。
どうすか、東京ってどんな街ですか。
誰だよお前。東京ってどんな街。
はい、まあ、自分にとっての東京って、まあ、本当にもうざっくりでいいんで。
俺にとっての東京って、まあそれはもちろん故郷であるね、一番最初は、うん、で冒頭にもさっき言いましたけど、うん、東京って言ったらやっぱり僕らは市民なので、
はい、
この23区内がなんか本当の東京っていうか、
うん、
めちゃめちゃ東京味が出るところを23区だと思ってて、うん、それこそ雷門とかさ、うん、東京タワーとか東京ドームとかさ、全部区じゃないですか、うん、ああいう世界的地方から見てもさ、うん、東京って聞いたら、あ、東京タワーね、スカイツリーね、
う
ん、
そうですね、
雷門ね、浅草ね、みたいなさ、
うん、
そう、そこっていうのはなんか少なくともあった、その西側に住んでるこっちからすると、
その23区外で、23区こそが東京だということですか。
っていうのはちっちゃい頃からずっと思ってたけど、
うん、
23区よりも、まあ、その西の方に来ても、うん、もちろん良さはめちゃめちゃあるけどね、
うんうんうん、
そう、だからそのイメージが俺はずっと強いんだよな、東京といえば、
うん、そういう
東京といえばが区内に密集してるというか。
そうだね、
そうあるからね、
うん、それが皆さんが想像する東京に近いよね、23区内の東京っていう雰囲気が。
本当に全然東京都外の人間の意見かもしれないけど、
うん、
普通にそう思うな。
なんかありますか、奈良ちゃんは。
うん、東京のなんだっけ、
なんか東京、自分にとっての東京ってざっくりたらこんな感じみたいな。
あ、なるほどね。
のってあります
か。はいはいはい。いや、あのね、
そうそう、
僕はですね、2人とは違ってね、ちょっとね、
うん、
23区寄りなんですよ。
そうだね、
はい、そうか。
なんで、あ、まあ、隣が世田谷区なんですよ。
そうだそうだそうだ。
で、
確かに、
まあ、もう言っちゃうと、まあ、地元はあの狛江市っていうね、もう誰も知らない、
うん、
クソ小さい町なんですけど。
狛江、
そう、中学も4つしかないしね。
あ、そうなの。そう、
ちっちゃいね。でも野球強かったよね、狛江
って。狛江ってよく聞いてたが、俺も確か。
そうでね、俺はいつもそういう、まあ高校はさ、多摩の方だったからさ、割とみんな、うん、そっちのなんだ、立川だ、府中だ、もっと遠くはなんだ、東大和とかさ、清瀬とか、
そっちの方ね。
そう、そっちの方、八王子とかね、うん、それこそばっかだから、うん、俺は一人で あの京王線の上り電車で帰ってることに優越感に浸ってたね、
うん、あそういうそっちタイプか。そうそうそう、いやあのねそれで言うと俺はあのまあ、あの八王子から、うん、あのまあ国立のある学校に、まあ、12年間通っていたわけだけれども、
うん、
だからそこだから多分ね俺って多分この中でも中央線誰よりも乗ってる。
あそうだね、
間違いない
ね、うん、
で俺にとっての東京ってマジで中央線
なの、うんうん、ああなるほどね。
だから、うん、でまあその12年間住んでたその学校には本当に東側住み、まあ漏れなくいっぱいてかほとんど東側なの、
うん
うん、
まあ荻窪だのそっちの吉祥寺だのね、うん、そっち中野とかそっちのいいところに住んでるんだけど、うん、だからこう一緒に友達と下校するじゃん。で一緒に帰って国立駅の改札を抜けてでじゃあねって言って俺だけいつも一人その八王子行きだの高尾行きだのに乗っていくのよ、うん、だから俺のなんか東京ってめちゃくちゃ中央線なんだよね。
なるほどね。
こう一人でこう帰ってってこうなんかうわなんか切ない気持ちになって、うんうんうん、友達がまださあの対向のあっち側のホームが見えるわけよこっち側から、
うんうん、
で、まあ、さっきすぐ あそこでエスカレーターの前で終わっちゃった話題は多分まだ続いていて、うん、俺はもうそこに参加できずになんかその話題でまだ盛り上がってるっていう俺は多分その自分にとっての東京ってめちゃくちゃその生活の一部でもあるし、うん、そのなんか俺がこう想起する世界ってめちゃくちゃ中央線の中のなんか下校時間なんでね、うん、その5時とか5時も行かないかほんと3時とか4時とかちょうどもう日が暮れてくる時のもう西日がめっちゃ入ってきて、うん、なんかめちゃくちゃ日野から豊田とかになってくると緑が多くなっていく感じが俺にとってのめちゃくちゃ東京なんで、
うん、ああなるほどね。
それめっちゃあった。なんかすごいなんか悔しいなっていう気持ちとでどこ住んでんのって悔しい気持ちだったよ。めっちゃ
じらってたその時から。
めっちゃもうめっちゃじらってた。
あそう
めちゃくちゃじらってたよ俺
だって高校生の時。
いやもう
中学から
小学校中学校からずっとなんで俺だけこんななんでみんな
辺境地にね
そう
辺境地住んでるから
住んでこの 西の方誰も住んでねえんだよと思って。
あでも本当に君だけだったんだ。
いやだからまあ本当にだ少数派なのよ、
うんうん、
西側に住んでるのが本当に2割ぐらいしかいない、
うん、
ほとんど上り方面の住民たちだったから、うんそう、それでだからどこに住んでんのとか言われても、まあ、八王子と明確に言わずに、
うん、
西の方だよって下唇噛みながら言ってたんだよ俺は。
そうなんだ。
だから俺はずっと八王子があの嫌いと言い続けてきたその妬みも込みで。
えもうさどんだけ絞っても八王子の好きなところって出ない。
いや多分ね今思い返せば、
うん、
まあ愛おしいところがいっぱいあるんだよ、
うん、
なんか言ってもさ俺が20年間というか、ね、そうだね20年間住み続けてきた町だからさ、
うん、
まあずっとその場その場では嫌い嫌い嫌い嫌い言ってたけど、
うん
まあ、今こう思い返してみたら、
うん、
こうなんか例えば国立から八王子にあの帰るあの車窓から見たあの本当にこのグランドとか緑のグランドとかあのでっかい朝川のさ、
うん、
あの川辺とかそこで見たなんか下手くそなグラフィティとかさ、うん、今思い返せばめちゃくちゃなんか愛おしいなって思うんだけど、
うん
まあ、やっぱり街は嫌い
八王子好きってやつ周りで見たことないもんな俺。
いるよ八王子にとどまってるやつは全員八王子好きだから。
いやそりゃそうよそりゃそうだよそりゃそう。ドンキ前ね
ドンキ前ほんとだから本当に八王子といったら24時間やってるドンキとそこにいるヤンキーだけあと都まんじゅうって知ってるみんな。
あー知ってる。
食べたこと
ないけど知ってる。
そう美味しいんだよ、あれは
八王子。
八王子の名物。
そうなんだ。
誰もがバカみたいに言う芸能人200万中が僕のご機嫌なやつですって。
あれさマジさめっちゃ芸能人最近八王子でなんかバラエティ出てんじゃん。
あそうだろ。そうなんかそうフワちゃんとかからさ始まって ひろみがさ、
うんうんうん、
あの八王子八王子とか言ってるから、うんうん、なんか八王子で固まろうとしてますけど
あれマジ寒いよな。
まあ八王子っぽいっすわ、そういうところ
も、ね、なんかね
土地柄ありますね。
人生でね、俺メリケンサックを出されたのは八王子が最初で最後だったね。
やばっ、怖っ。いや、どういう経緯で、
ね、ことの経緯を説明すると、俺が大学1年生の時に、あのその高校の友達で花火やろうぜみたいなノリになったわけよ。で、まあ、たまたまその時八王子にいたから、あのドンキで買って、でさ、多分八王子駅から歩いて行ける一番近い河原、
はいはいはいはいはいはい、
そうがあるんだけど、
でそこで、まあ、そのドンキ抜けて、ドンキ抜けてこうまっすぐ行くと川に突き当たる、あの川辺ね。
そうそうそうそうそう。
どこだよ。
まあ普通に結構、まあなんだ、何川か忘れたけど、まあまあ広いじゃんか普通に。
朝川だね多分。朝川。
朝川か。
朝川なんだ。
そうそうそう。でそこであの普通に、まあ普通に花火したの。なんか別にロケット花火とか、なんかその周りのねノイズになるようなことは一切しないで、まあ普通に楽しく花火をしてたわけよ。まあ時間も多分8時とかだから、そんな遅くはないんだよね。でまあやってたら、あのなんかね、いわゆるあのなんつうんだ、あの作業着みたいなさ、着たパンチパーマの男の人と、同じく作業着着た、あのフェードのもうすっごいバチバチに決まってる男の人と、うん、まあもうバチバチのギャル。
おお、いいですね、八王子ですね。
そう、
それ年齢どんぐらいなの、同い年ぐらいなの。
今の俺らぐらいだから、多分25、6ぐらいかなと思うんだけど。
なるほどね。
お、終わりです、終わり終わり、うん、
で「おい」って言われて
「
おい」って言われて、で「えっ？」ってなるじゃんか。で「お前らいつもここでやってんだろ」みたいな言われて、
う
ん、でマジで初めてだったからね。でまあ俺の友達にね、まあね、 K 君っていうちょっと調子に乗った、ちょっとあのそういうのに敏感な子がいて、よ、文字もうけ喧嘩腰になっちゃったわけよ。
はいはいはい。
でも俺たちもマジで初めてだったから、あのお前ら何回もここでやんなって言ってんだろみたいな感じで、もう100で切れてきたから、うん、そのパンチパーマね、うんうん、パンチパーマってか濡れパンか、
うん、
濡れパンの
どっちでもいいよパーマだって。
いやそこディティール大事だからね。まあでその濡れパンが濡れパンがもう100で切れてきたから、まあちょっとこっちもこっちもってか、その K 君がちょっとムキになっちゃって、なんかその、
うん、
やってないっすよみたいな、なんかな、うん、こうなって、でその濡れパンがこう、おみたいな感じでこう来た時に、
うん、
そのもう一人のねフェードカットがこう止めてくれたわけよ。まあまあまあ、でまあまあ その場ね、じゃあもうお前らやんなよみたいな、もう早く帰れみたいな、うん、なって、うん、で上がりましたっつって、うん、あの、
うん、
花火かたして、でそれまでずっと見張ってんの、
う
ん、
お、
お前ゴミ捨てていくなよみたいなとかさ、
うん、
で結局そう帰り際八王
子を守ってる ね、 そのヤンキーたちは
愛してるね、
うん、そうで、あの川から出てって、で俺がいっちゃん最後尾だったんだけど、
うん、
ちょっとそのみんなから離れて一番最後尾ありすんだけど、
うんうん、
その俺の真後ろにその3人組がね、
うん、
ここにいて、
うん、
そしたらその濡れパンの方がポケットから、お前らマジでこれだったかんなみたいなこと言って、メリケンサックの実物を初めて見た。
これだったかんなって事後なんだ。
かわいいな。
いや
マジでメリケンサック持ってるやついるんだ。
メリケンサックってどこで買えんだろうな。
いや
意外とそうなんだ。
アマゾンとかで買えんのかな、通販で、アマゾンで明日届くっつって、ウキウキしながらメリケンサック買ってたらかわいすぎるな。
ドンキとかに売ってたんじゃないかな。メリケンサックって
ドンキに売ってんの、それ八王子のドンキだけじゃねえのか。
そうかな、限定かもね。
限定品だよ。
いや懐かしいな、メリケンサックって久々に聞いたわ。
でもちょっと憧れる部分はあるよな、
うん、俺も欲しかった、メリケンサックは、
うん、もう買わなかった、
ギリ買わなか
った。
いやマジそれ2016年の出来事ですから、
うん、結構最近かじゃん。
そう、その時までまだメリケンサック持ってる人はいたね。
さすがですね。
もういないんだろうな、
うん、
本物様とかだったら持ってんのかな、
うん、
メリケンサック。メリケンサックって面白すぎるな、響きで。五感やばくない、
拳パワーアップだから。
そうだね。
ね、
メリケンサック
マジ
なんか
ちょっと課金ぐらいね。
うん、武器でもなく、なんかこういう
ちょうどいいね、
なんかね、
なんかこの体密着型というか、うん、なんていうの、なんか警棒とかももう持ちがちじゃない、ああいうヤンキーとかさ、うん、
バットとかね、
バットとか一番いいんじゃない、うん、メリケンサックって、うん、バレずに相手に何なんか、うん、なんか持ってるってバレずに打撃与えられる。
そうですか、
やば。
そんで、
いいね、
はい、そうしね、
どうしようかね。東京はまあいろいろ、さっき説明した通り曲だの映画だのなんだのでやってみようかなっていう感じなんですけど、なんか、うん、その東京を象徴した何かみたいなのあります？
東京を象徴した何か
曲だのさいやまあ東京っていう曲いっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
なんかもちろんくるりの東京をはじめとして、うん、俺的にね、その東京で一番この曲として思い入れがある曲っていうのは、うん、まあ、さっきもちらっと流したけど、
うん、
キノコ帝国の東京っていうのが俺の中で割と、う
ん、東京なんだ、
そうがすごい思い出に残ってるっていうのは、ね、その曲に出会ったのがね、高校2年生の新宿マーズかな、うん、
マーズだ、
そう、マーズ、マーズ、マーズ、そう、そんな、なんだっけ、ソラニンの撮影とかもしてるマーズで、うんうん、で、なん2回目とか3回目とかにその学校のイベントというか、そのうちうちの企画じゃないこのなんか外側向けのイベントにバンドで参加するってなって、
うん、
で新宿マーズでなんか学生バンドを募集みたいなやってたから、でそれで出たんだけど、うん、まあ、そこで高校3年生ぐらいかな、3年生ぐらいのバンドの人とかも全部オリジナルで持ってきててさ、曲を。で、それとオリジナル曲ともう一つだけ、
うん、
あのコピーというかカバーの曲があったんだけど、その曲がキノコ帝国の東京だったの。
なるほど。
で、初めてそれ聞いて、なんか知らなかったのよ、その曲。で、オリジナルだと思ってて、
うん、
で、聞いたのよ、その人たちに。うん、なんですか、あれの一番最初にやった曲って言ったら、キノコ帝国の東京っていう曲だよって言われて、うん、めっちゃいい曲だなと思って、そっからなんか、俺にとっての東京っていう曲はキノコ帝国になってしまっている。
なるほどね。俺、自分の東京、東京っぽい。なんかそれ思ったんだよね、そのタイトルに東京がついてる曲ってどんぐらいなんだろうと思って、
うん、
ちょっとパーって調べて、
うん、
まあ、自分が知ってる限りの東京とリストアップをちょっと前にしたんだけど、
うん、
でさらっと聞いてったのよ、
うん、
1個ずつ、
うん、
なんだろうな、
なんか88曲あるらしいよ。
あ、そうなんだ。
なんかカラオケで出てくるのは
88曲
らしい。多分日本のアーティストだけかもしれないけど、
東京って歌ってる海外アーティスト、
いや意外といる、
いるよね、全然いる、うん、サンダーキャットも東京やってるし、うん、ダメだパッと出てこないけど、
うん、
そう、なんかさ、その日本人が歌う東京の歌で俺バーって一連聞いて思ったのは、うん、そのどんぐらいだろうな、2000年とか2010年代入ってからかな、本当に最近になってから、
うん、
東京っていう土地は、うん、そのあのね、なんて言うんだろうな、今までの東京の曲たちってその憧れの対象だったんだよね、
うん、
昔の曲とかって、
うん、
まあ、何がいいかな。
いやけど俺は今もなおなんか憧れとなんか夢と幻想、
うん、いやそれはあるんだよ、
うん、
それはあるんだけど、
今もある、
そう、
うん、
なんか東京外からまたは東京に上京してきた人の気持ちを描いてるのがすごい昔はあるなっていう感じなのね、うんうん、俺の中で、
うんうん、
でも2015年とか本当にサチモスが出てきたあたりからとかがあるとさ、もうサチモスなんてさ、もうステイチューなんてもうすごい曲ですよ、
ね、
ドカン行って、
うん、
であれってもうネオンの東京をさ書いてるようなもんでさ、
そう、ね、
そう、そのなんだろうな、東京から感じ取れる憧れではないその生活、ゴーチェンが最初言った、うん、生活の一部の東京を曲に落とし込んでるものが増えてきたんだよね。
なんか東京の人が歌ってる東京的な感じあるよね、サチモスの
感じは。そう
そうそうそう、やっぱりそれで全然違う気がする印象が。
いや、そうなんだよ。
出身が東京が歌う人の東京と、うん、地方出身の人がこうあの見据える東京の期待とか、
うんうん、
幻想とか、うん、のそれは確かに違う気がするな、
うん、本当にゼロからの スタートがあの私たちは東京で生まれてるから東京だけど、
うん、
その東京出身じゃない人が歌う東京っていうのは東京に来てからがスタートなわけだから、
そうだね、
その あの言語感覚じゃないな、その体感というかさ、うん、あの皮膚で感じる経験もまたラグがあるわけじゃないか、
うんね、
東京を感じるのも、うん、
大体18とかになってくるからね、うん、早くてもね、
うん、そう、なんかそれ思ったんだよね、昔やっぱ憧れの対象とか、あいつが東京行ってからとか、くるりもそうじゃん、東京の街に出ていきましたから始まるじゃん、
ね、彼らは京都だよね、
多分。そうだね、京都、そうなんですよ、いいんだって京都でさ、あの私の近くに京都出身の人がいますけど、
うん、
あの河原よく歌詞に出てくるとか、
うん、
どうたらこうたら、あの河原に座ってくるりを聞くと、まあいいんだって羨ましい、行きたくなりましたね、そうとかね、あとはなんだろうな、最近だとそのバウンディとかも東京歌ってるんだね、東京フラッシュっていう曲とかで、
うん、
あと最近調べたけどサウシードッグっていうバンドも東京を歌ってて、俺らの守備範囲になってくるとやっぱりキノコ帝国、くるりもののあわれ、屋敷高島はすごい古いけど、あとは下山とかも
歌ってる、ね、踊ってばかりも一応東京
だった、踊っても東京あったっけ、
だいぶ前だ、多分アルバム出てない、
知らなかった、そうなんだ、
うん、けど彼らのその東京に対してのその言い方、そのなんか政治が政治的な、結構さ、うんうん、割とステートメント的な感じで、
そうだ、ね、
こうめちゃくちゃ尖った曲を出してるから、まあ、それもなんかまた角度が違う感じ、
うん、
ね、
こ
う東京をこのきらびやかな感じで夢破れていくっていう、
うんうん
うん、なんかめちゃくちゃ現実的で尖った歌詞を、
なるほど、
下野さんは書いてたね、いいね、
そう、下山もそれこそ政治、ゴリゴリ政治、政治の歌じゃないから始まるしね、東京も。
ああそうだね、まあ下山戻ってはやっぱり
もう
界隈も界隈だし、
いいもんね、
尖ってるからね、界隈。で、君はその東京、その中の東京だったらどれがいいの？
俺どれだろうな、東京がつかなくてもいい、歌詞に、歌詞じゃねえわ、タイトルに。
ああ別に東京に対して歌ってるなら全然いいですけど、
俺が一番東京を感じるアーティストっちゅうのは、
ああいいですね、そういうのも、
もう絞りきれないところはねあるんですけど、
明確にある、それは
アーティスト、
うん、
何曲かあるあるある、知ってるかわからないけど、
うん、
オールディック・フォギーっていうバンド、日本のバンドなんだけど、
存じ上げない、
すごいロックンロールで、もう千葉並みのしゃがれ声なんだけど、
うん、いつ、
ぜひ聴いて、今も全然活動してるし、俺がうわこれなんかすごい東京っぽいって思った曲は、
うん、
てかこれ東京だなと思ったのは、
うん、
オールディック・フォギーの2016年のアルバムのグッドバイっていう、
お
う、もう伝わる、ちょっとゴーチンにだけジャケ見せるけど、
うん、
ジャケから音楽、う
ん、
パンキッ
シュというかさ、ずぶといな、なんか
ずぶといんだよ、
骨太サウンド、
そうで声もすっごいかっこよくてさ、今おいくつなのか分かんないけど、ボーカルの方はすごい俺好き で2曲目のシラフのうちにっていう曲があるのね、
うんうんうん、
でそのさ、この曲にあったのが、
うん、
本当大学生の時2016年だから、
はいはいはい、
奈良ちゃんがメリケンサックで脅かされた年だね
ああそうね、
これだかんなの年だね、ちょうどそのグッドバイが出た年に、うん、なんだ、確か先輩に教えてもらったかなんかで、
うん、
かっこいい人たちのアルバム出るから聞いてみなって言われて、うん、リンクが送られてきて、俺その日終電逃してたのね、
どっから、
三鷹じゃねえな、中野か吉祥寺かな、
はいはいはい、
で逃しちゃってて、あ吉祥寺にも中野にもその当時住んでる友達がいなかったから、はい、どうにかして、普通に明日学校だし、
うん、
もう学生のタクシー代なんてきついじゃないですか、
いや無理よ、
もう最悪と思って、
喫茶店よ、喫茶店じゃねえ、満喫よ、満喫
満喫と喫茶店はだいぶ違うんだよな漫画がつくだけでなそうで、うわーと思って、もういやいやタクシーの列並んでタクシーに乗って、
乗った
乗った、もう乗った、だって帰れないんだもんじゃないと、
そうですね、
次の日一限だし、ね、寝なきゃいけないし、で乗って、でリンク送られてきたリンク開いて、先輩からので、シラフのうちにの
その時はシラフじゃないよね。
そうだよ、めちゃめちゃ酔っ払ってんだよ俺はもう本当にめっちゃ酔っ払ってて、でシラフのうちにっていうね、
うん、
曲の YouTube のねリンクが送られてきたんだよね、
はい、
PV の、
はい、
でそれ聞 聞きながら帰ったんだわ、うん、そしたら
タクシーの中で、
タクシーの中でパッて動画開いたら、うん、その PV もタクシーの車内から始まったの。
おー、いいですね。
おー、なんだこれはと思って、うん、俺と今同じだと思って、うん、でなんかね、構成としてはやっぱナイト・オン・ザ・プラネット的な感じで、いろんなお客さんが乗ってくる。でボーカルの人がタクシー運転してるんだけど、うん、これもまた面白くて、うん、最初に乗ってるのが青いレザージャケットで有名な小峠英二氏なんですね。
あ、そうなんだ。
そう、小峠もタバコ吸うなよとか言って、うん、タバコくせえよとか言って、そこから始まるんだけど、 PV が
運転手がタバコ
吸ってスパスパ吸ってて、吸ってんじゃねえかよとか言って、でそこから始まる PV なんだけど、うん、ね、もうね、ゴリゴリのストレートなロックでね、でなんかね、歌詞がまた俺的には良くて、
はいはいはい、
すごい友達と飲んで帰った後だったから、うん、まだ酔いも残ってるし、でもう聴き始めてたから、もうさ、吉祥寺からだ、甲州街道か、
うん、
でかい方通って帰ってたんだけど、うん、2つ目のね、詩にね、確かめ合ったいつかの夜もこんな風にしらけていたね、たかが外れたネオンの街が空のグラスに映る、
うん、
って言って、ため息を噛み殺した背中は虚しく何かの終わりを告げる、昨日までは良かったなんていつものセリフを飲み込んだ。でこうサビ、次サビなんですけど、はいはい、引きつけ合った2人が思い描いた夜はこんなはずじゃなかったんだろう、着付けの代わりのキッスで夢の続きをしよう、オーベイベーシラフのうちに、
うん、
通り過ぎたいくつもの夜が諦めさせてくれない、眩しく刺さる光のコーラス、映画みたいにいかなくてっていう、
美しい描写
ですね。美しい歌詞なんですよね、はいはいはい、で俺その時当時ここで遊んでたグループの中の女の子のことをちょっと気になっていた節があって、うん、それもあってすっごい俺ぶっ刺さっちゃったんだよね、
うんうんうん、
心に、
う
ん、でちょっとパッて曲終わってパッて外見たら、もうめちゃめちゃさ、まだ車も走ってるしさ、時間的にもさ、街灯があって高いビルもあってそびえ立っていて、うわ、なんか東京の夜なんじゃんってそこでなっちゃって、東京って字は入ってないにしろ、これが俺の東京ソングかもしれませんね。
いいですね。やっぱ深夜の終電逃してしまって帰るタクシーは特別だよ
ね。特別だよね。あれ代わりになるものないよね、あの気持ちの代わりになるもの。
考えてみていい？
いいよ。
代わりになる
もの。いいよ。パッと出してほしいね。なんとも言えないよ、あれは。
ちょっと、
うん、
眠くなりながら、
うん、
帰ってくる男旅行の高速道路。
うんうん、それは、ちょっと眠いし、帰り道が同じだから、要素が服従してるからダメです。
まあそれともまたマジな話違うもんがあるもんな、うん、やっぱりだ、その知らない人が運転してくれてるっていうのもさ、
ね、
まあタクシーは当たり前にあるから何とも言えない、
うん、どうにかしないと会話が生まれない状況というかね、うん、あ、男旅行の帰り道いいよね。
めっちゃ良くない、
うん、めっちゃ
好きなんだよ、ね、やっぱ深夜の高速ってさ、あの眠気と戦いながらこう、
いや、そう、わかるわ、
目に入ってくるさ、あの眩しい光みたいなさ、
うん、めっちゃわかる。なんかさ、
うん、
あの地方に住んでる友達に会いに行くときとか、
うん、
俺友達と二人で深夜の高速道路とか、うん、深夜のパーキングエリアで、
うん、
缶コーヒー飲みたいがために前乗りすんだよね深夜に出んの絶対
まあ、わかるわかる、めっちゃ
だった。そうそうそうそう、
多分みんな好きだよな、あのパーキングエリアのさ、深夜のパーキングエリアの誰もいない感じとかさ、あれも特別だよ
な。あれ特別、なんか なんて言うんだろうな、勝ち誇った気分じゃないけど、特別な何かが絶対あるんだよな。
なんか勝ち誇るというより、
勝ち誇るんじゃないの、
なんかね、こうなんだろうな、本当に現実と夢の狭間にいながら、
うん、
ギリ現実に足ついてる感じ、
うんうん、
で、やっぱあの喫煙所ってめっちゃいいよな。
マジでいい。もう何話してても喫煙所に持ってっちゃうんじゃんね。
だってもうパーキングエリアなんて、もう喫煙所なんて一番いいんだから、一番物事を考えるにふさわしい場所なんだから、あのと
あそこの作りいいよな。
大好きです。
あのペラペラのプラ、あのガラスで四角く囲われたパーキングエリアの喫煙所。
奈良さん、なんか大丈夫ですか？
マジね、いろいろ聞いてたよ、うん、ちゃんと
なんかいろいろ怒ってたけど、
ね、大丈夫でしたか。
わちゃわちゃなってました
けど、ちょっとね、いろいろちょっと同居人があれだったんであれでしたけど、
ね、すいません、すいません。
ね、東京想起するアーティストね。
そうだね、まあアーティ
ストでも何でもいいんだよ、映画でも
いい。いやでもね、マジでさっきずっと話してたけどさ、踊ってはめっちゃ東京っぽいよね、うん、
あそうだね、
確かにそうだね。
なんかそれこそあのさ、ゴーストのミュージックビデオ見たことある？
あー渋谷だよね、
渋谷、渋谷、
あれいいよね、あれめっちゃいい。
多分あれだよね、年末っていうかあのハッピーニューイヤーのタイミングかなんかのさ、
あそう冬だったもんね。
そうで、あの普通に人目はばからず大熱唱し、うん、ギターやってるやつとか、うん、俺多分あれをね初めてね見たのが2020年の、
うん、
俺ね 前職でっていうか前の仕事で俺群馬にいたのよ一人で、
うん、
でその時にそのミュージックビデオ見てめっちゃ東京じゃんって思ったんだよな、
うん、
そっから割と踊っては。
いや俺なんか覚えてるわ、ゴーストの一発目見た時のあのなんか、うん、なんとも言えない感じ、
めっちゃ記憶残ってる、うん、あれはいいよね。しかもさ、
うん、
あんな人数に許可取れるわけないんだからさ。
いやマジで無許可だよね。
あの下津さんがさギター抱えて入ってってさ、もうなんだろう、ま、マジでおいなんだよこいつっていう目で見てる一般人がたくさん出てくるじゃない、
うん、
でそんで下津さんもさ、その PV の作中の中でさ、あすいませんすいませんみたいな目配りをするところがあるんだけどさ、
うん、
あるんだよあれ。俺めっちゃリアル、リアルっていうかこれ本物な、本気なんじゃんと思って。
あれマジだった、
ね、それ食らっちゃったね。
なんか作られすぎてないけどみたいな。
そうそうそうそう、大きいあそこをね、どん突っ切って人混みを突っ切っていくっていう大筋は決まっているにしても、うん、あそこに全員許可取れるわけないんだから、うん、そう、何こいつなんでギターケース抱えてっていう目で下津さんのことを見て、それに下津さんがさせんって謝ってるところが、うん、ああやっぱりこの世で撮ってる、この世で撮ってるっていうか現実で撮ってるものなんだみたいな。
そう
そうそうそう、分かるかな、ちょっとなんか難しいけど。
いやでも
あんまり
面白いね、ゴーストって名前なのにみんな見えてんだなっていうところあるよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あとなんかそのね、音楽で俺最初考えた時やっぱりね、踊ってとね、
うん、
あとまあ俺は、まあ、くるりはくるりで育ってきたからさ、
うん
うん、
まあくるりは絶対思いつくし、まあ、あと普通に銀杏ボーイズの東京かな。
そうだね、うん、
銀杏だ ね、
やっぱりなんかさ、まあ、銀杏ボーイズの東京歌詞にさ、あの、
うん、
やっぱね歌詞の地名で東京の地名が出てきて、そこがなんか身近なものだとその曲自分にとって大切なもの
になるんだろうな。環七沿いだ、環七沿いと
小田急線ね、
あとね
小田急線か、小田急線ね。
とかあと
小田急もね、
岡本図も結構小田急とあの井の頭線出てくるし、
うん、そうだそうだ、てか東京入っ、東京ナインティボーイズだっけ、東京ボーイズナインティ、
あれもあれだからね井の頭線で撮ってるしね。
そうだよね、京王線だよね、
うん、とかそうだな、なんかそのね歌詞にやっぱ環七とかね、甲州街道とか出てくるとね、ちょっとグッとくるよな。
そうだね、
あと
確かに
アンダースロージャムズってわかる？
わかんない。
多分3人組かなんかのヒップホップなんだけど、その人たちもまあザ東京って感じで結構甲州街道とか環八とかね出てくるんだよね。
なるほどね。そうだね。なんか東京の感じってあるよね。少なからず、さっきも言ったけど、うん、サチモス。なんかサチモス以降サチモス以前みたいなことの捉われ方もするけどさ、音楽シーンって。
あー、まあ、でもサチモスってあいつら全員湘南だからな、まあ
そ, うん、そうね、う完全にねそう、なんかシティポップ、ネオシティポップみたいな東京っぽい曲、まあ俺の東京っぽい曲はさっきのシラフのうちになんですけどね。なんかまあ違うね、君は何のあんの？
ん？俺だってキノコテイク。
あ、キノコか。
そうけどやっぱ物の哀れはまたちょっと違った角度から東京を描いてて、
あの東京面白いよね。
めっちゃいいな、やっぱりそのあの玉置周恵のその言葉で遊ぶ才能とか、
うん、
とはなんだろうな、なんかそれがめっちゃ心地いいんだよね、やっぱり故郷と、もう諦めきってる感じもするんだけど、そこに故郷と こうなんかつなぎ合わせてこう希望を見出していく的なさ。だからモルノアーレの東京もやっぱ好きだし、まあ、けど曲で言ったらそんなもんかな、
うん、
東京あ、うん、けどまあなんか東京ではないんだけどその深夜高速うん、それはなんか本当に最終形かなと思って、
あの曲に深夜高速ってつくのすごいよね、
やばい本当にあれはだから別に東京を描いてるわけでもないんだよね多分、
うんうん、
ただ深夜高速で生きててよかったっていうのだからもういわゆるなんか最終形な感じはするよね。なんかどこの地域でも当てはまる感じするし、
うん、
けど俺はなんかこの深夜高速って言ったら深夜高速って結構乗ったみんな乗るよね普通に。
深夜高速
高速バスよ。
高速バスあんまり乗らないね。
あマジ、
うん、
いや俺めっちゃ乗ったのよ深夜あの高速バスって。深夜の高速バスっていうのも
旅行行くとかで、
例えば高校生とかで休みになって行きますとかなったらフェスとかに行きたい、地方のフェスとかに行きたいってなるとやっぱ新幹線高いからその安い高速バス3,000円とかだからね、それを使うっていうのは結構毎回恒例だったんだけど。
なるほどね。
だからそこでめっちゃ深夜高速聞いたもんねやっぱり。
行きたくなるよね、その場所がリンクする感じは、あここに今いるからあれ聞きたいとか、
あるね、
そうしがちだよね曲だとね、
あるある
ここいるならこれでしょみたいな、そうそうそうそう、そう、それではなんかいろんな人に聞いてみたいねこれ。
そうね、
あなたが東京と聞いて一番最初に思い浮かぶ曲は何ですか。
あ難しいけどね割と、
うん、そうこれめっちゃ面白いんじゃない、
う
ん、
ね、
東京と聞いて、
それこそベタにくるりとか想像する人もいるし、そう他の東京っぽいアーティストを言う人かもしれんしね、
うん、めっちゃおならしちゃった、めっちゃ臭いおならしちゃった。
こいつ今めっちゃ臭いおならしたらしいです。
よかった日本で。
おい仰ぐなよこっちに。
あとだよ、ね、なんか映画とかでなんかある
映画ね、
東京っぽい映画、
けどまあ本当にてかもういっぱいあるよね、
いっぱいあるよ音楽映画ありすぎて絞れませんよこんなん。
だけどやっぱり俺が思うのはね、あの耳を澄ませばもうあれは
どこだっけ、あれはね成績桜丘、
成績桜丘なんだよね。まああのやっぱりなんだろうな、あそこはなんか東京のさこう高層ビルとかさ、
うん、
あのなんかキラキラした東京じゃなくてすごくなんか故郷的な東京を描いてるじゃない、
うんうん、
もうまさに俺らが言う俺らが住んでる東京ってのはあれだよね、
僕たちよりのだから東京を描く、
うん、
あの家族の温かみとかさ、
うん、
なんか
いや間違いない、
晩ご飯の匂いとかさ、
うん、
そういうなんか温かい東京を描いてるから、そういうなんか描き方はめちゃくちゃ好きだな。なんか耳を澄ますよ、うん、4DX とか話してたよ、
ね、話してたわ。
あなんか俺それ思ったんだけど、なんか 4DX でやるのも違うのかなって思ったのよ、
うん、
っていうのもなんか耳を澄ませばって匂いがしないからこそなんか自分の匂いを思い出せるじゃん、
ね、それはあるね、う
ん、だからなんか匂いを決めなんか 4DX だと同じ匂いしか出せないじゃん、
うんうん、
だから
全員懐かしいとは思わないもんね、 その匂い聞いてね。
そうだからその自分の思う匂いを思い出してもらいたいなって思ったから、耳を澄ませば 4DX はなしです。
あ、じゃあ作れませんということ、
作れません。
もう匂いっていいよね、匂いの話ってさ俺らしたよね、
したした、
一回その匂いと記憶みたいな、
うん、
誰が誰と話したんだっけ、忘れちゃった。
俺が喋ってんじゃないかな、
誰だっけね、
それこそだから耳を澄ませばの
4DX 俺らでやったんだっ
け。そうそうそう
そう、
そう
だね、そうだね、だからそう匂いっていいよね、一番なんか記憶に残るものらしいね。
本当にだから科学的にこうなんかのなんだっけ、脳みその海馬とかなんとか
海馬
海馬
海馬海馬
ベッてつながってるらしいね、やっぱり記憶と匂いとか。
匂いはおもろいよね。
いやさ、めっちゃタイムリーなんだけどさ、俺たまたま先週かあのね、その匂いにまつわる映画見てさ、
おい
ああなんか見てたかもね。
セント・オブ・ウーマン夢の香りっていうさ、アルパチーノがやってる主人公の。
そうなんだ、
アルパチーノ映画なんだけど。
いいタイトルですね。
これさマジ良すぎてさ、ちょっともう見てほしいんだけど。
見たい
ようかな。
まあなんかどういう話かっていうと、まあ簡単に言うとアルパチーノが退役軍人なんだけど、
うん、
盲目なのよ、戦争で目見えなくなっちゃって、
はいはいはい、
でそのアルバイトの男の子がそのアルパチーノの面倒をバイトで見るっていう、まあ、話なんだけど、だからアルパチーノすごいもうどぎつい、もう下ネタはいっぱい言うし人の悪口は言うしみたいな、もう迷惑老害ジジイなんだけど、
うん、
あのまあ女たらしなのね、めちゃくちゃ。
うん、いいね、なんか
そうで女の人のあの香水の匂いを当てるのね。
おー、いいですね。なるほど。
で、まあ、最後のシーンもめちゃくちゃ感動のシーンがあって、で本当最後のシーンである女の人がね、そのアルパチーノに俺を言うので、ありがとうございましたって言ったら、アルパチーノが君はどこどこの何を使ってるねって言ったら、その女の人がそうです、でこれであなたをいつでも探せますって言って去っていくんで、アルパチーノ。
シビー。
で、
シビシビシュイックや。
そのさ、そのなんか匂いからそう、もうめちゃくちゃ想像するわけ、アルパチーノ。匂いの記憶は残ってるから。多分あの、今の女の、今の話しかけてきた女は、髪の毛が赤くて、年齢はこんぐらいで、みたいな、そういう、なんか、なんていうんだろう、そこの、なんか、もう見えないから想像するしかないじゃん。今まで自分が見てきたものと、その嗅いだ匂いで、をリンクさせて、その自分の好きなものをね想起させるみたいなね、そのシーンにね俺はグッときちゃってね、やっぱ香りっていうのはね素晴らしいなと思いましたよねっていうだけ。
そうだね、
匂いね、
本当になんか香水とかってマジで奥が深いよなって思うんだよね、やっぱり
ドルガバね、
こうなドルガバね、
ドルチェ、
やっぱりこうその匂いがその人のものになるっていう感覚があるじゃない、うん、なんか香水ってさ、うん、あの人の匂いだよねって、それをだから自分で選べるっていうの、自分の匂いを自分で選べるっていうのはなんかすごくなんかロマンチックだなって思う香水、
うん、やっぱ匂い嗅いで思い出す人いるもんな、
うん、いるいる、いやあるよ、俺なんか初ライブ、なんか俺が初めて見に行ったライブの匂いとかめっちゃ覚えてる。
ああ、
なんかフロアで汗臭い匂いとなんか、うん、なんか特殊な柔軟剤の匂いが混ざった匂いとか、その匂いたまに嗅ぐと本当にもうマジで鮮明に思い出せるから、
ね、そう、なんか
匂いね、
俺普通に家で3人でよく集まってる時にさ、
うん、
あのバイバイした後にさ部屋戻るとさ、うん、マジあの、うん、ゴーチンのさ、
うん、
マルジェラのあのあれじゃん、
ジャズクラブね、
ジャズクラブ、あの匂いがするんだよな、エモいんだよなあれ、
あマジで、
いやあれすごいわかるわ
わあ帰っちゃったんだっていう寂しさがね来るんですよね、あの匂い嗅ぐと。
なるほどね、
いいですね。人が滞在して後の部屋って一回自分が外に出て帰ってからやっと気づく
よね。そうそうそうそ
う、匂うって
なんとも言えない気持ちだよな。いいですね、
東京から匂いまで。
そうだね、まあ、あのいい進路じゃないですか
そうだね、すごくいい派生の仕方しましたね。
でそっか、映画の話をしたんだよね、
うん、
匂いそもそもと夢の香りと、あとは何だろう、あとあれよ、あの俺はなんかまた違ったまた角度からなんだけどロストイントランスレーション
は
の描き方はやっぱりさ、もうザ東京っていうか、
あれこそ東京、
もう外国人が思い描けるもう東京部東京みたいな東京じゃん、
うん、
そうなんだよな、俺が言いたいのはそういうことで、みんなが思う東京っていうのはあれだけど、
うん、
同じ東京に住んでいても手の届かないところにあるものが描かれてるんだよって言いたい、あのロストイントランスレーションとかあんな全員東京住んでるやつがあんな暮らししてるわけじゃないからな。
そうそうそうだ、ね、
そう、一番美しい東京なだけであって、そうそうそうそうそうそう、
新宿とかあのホテルの感じのすごい空虚な感じが なんていうのって言ってもって言ってもさ、うん、その東京すごく誇張して本当に東京の味濃い部分だけこうピックアップして描いたっていうわけじゃないじゃん、
う
ん、
まあそうだね、そうだね、
なんかそこは監督のそのコッポラの
ソフィアだ、
ソフィアコッポラ、
うんうん、
彼女のなんだろうな、 この感覚とも相まってこうそのめちゃくちゃ濃い味のものがそのコップラによって綺麗になんかちょうどいい味に整えられてなんか描かれてるからさ、そこにはなんか空虚な感じとかが詰まってるからなんかあれはあれでなんかすごくいいなって思うな。
わかる、東京わかるな。東京がもちろん舞台ではあるんだけど、わかる。俺最初見た時なんか、
うん、
寂しいじゃないけど終わった後、うん、ぽっかり心に穴が開いたような、
ぽっこら
ぽ
しょうもな
ポッコラね、なんかこう心にポッコラ穴が開いたような感覚に陥ったのを思い出しましたね、今。
あれはやっぱり切ないお話でもあるからね。
ポッコラ、ポッコラ穴が開きました。
ポッコラ穴が、
はい、もう1時間も喋ってますけど、
やっぱなんだろう、東京をこの描くそのもう静寂となんか喧騒のこのギャップって俺すごく多分好きなんだよ。あのコップラの感じもさ、この騒がしい東京の外観からそのジム・ファッキン・マーレーとさ、スカレット、ビルか、ビル・ファッキン・マーレー、ビル・ファッキン・マーレーとスカレット・ヨハンソンのその2人のこのが会話するゆったりな感じとかさ、あの他はこうカラオケで盛り上がってるんだけど、
わかるわかる、2
人ではこう、なん異国の地で2人、
もう完全に2人の世界がね、 そこには流れてるし、 窓ガラス1枚挟んだ奥の外は俺らがよく知ってるあのごちゃごちゃの新宿だったりするわけだから、
そことのなんか静寂との幻想のこのギャップっていうのがすごくなんか
分かるよ、
自分にとっては心地よかったな、
もう、はい、
もう一回ごめん、おならする
拾ったかな今の、
かわいいよ、
使っていい、
いいですよ、
大丈夫、マイク拾ってない
から、まあ、ぼちぼちそんなところなんじゃないですか。
そうですね、でもさ、結構、あ、ごめん、話あれだけど、
いいよ、
場所で思い出すな、作品とかの、結構、
なるほど、
だからそれこそ渋谷、
例えば、
渋谷行けばゴースト思い出すし、
俺
新宿行けば、あの
新宿は
豪雨、伊勢丹前ね、とかさ、まああとは俺本当にさ、俺高校3年生の時に初めてコインロッカーベイビーズ読んで、
はいはい、
出た、
で俺その時まだなんだろう、新宿には行ったことあったけど歌舞伎町とかさ、あっちのなんだ三丁目とかあの大久保の方、
そこら辺の話なんだ、
あの
もう出てくる、
最初の方は、
もう出てくるんだけど、なんかそっちの方行ったことなくてさ、歌舞伎町とかそっちの方ってこんな怖い世界なんだってすごい思ってて、俺も歌舞伎町歩くたんびにいつもコインロッカーベイビーズ思い出すんだよね。
なるほどね、なるほどなるほど、
なんかゲロとか見るとなんかね、そのなんだろうな、都心で見るゲロってなんか俺いいなって思っちゃうんだよねわかるこの気持ち、
やばいやばい、都心で見るゲロね、
ちょっとわかんないかもしれない、
そのなんだろうな、まあなんか それまでのストーリーが見えて、なん
いやそう、いやそうだと思うよ、けどそうだけどそうだけど、その背景をなんか思い出すまでのその時間に耐えてられないかもしれない
新宿でゲロ見て
ストーリーを思い出すのは無理なんだよない
やさ、俺めっちゃさ、
吐しから
俺めっちゃいいなって思っちゃう
わ、ね、かるわかる、
ゲロのなんか
そのストーリーは確かにあるよ、ゲロ
って、いやてか、なんかなんつうんだろう、生ゲロはちょっとさすがに俺もキモイの方が勝つんだけど、ちょっとあの、乾ききったゲロあるじゃん、
あーゲロ残りね、
ゲロ残り、
まあ、ギリ早期できるかもしれない、
残ゲロ、
カピカピゲロ、ゲロ
残り、あーでもね
あれとかね、か俺すごい
言わんとしてることはすごいわかるよ、
俺あれすごい見るとね、いいなって思っちゃうんだよな、なんかそれこそさ、あの
ゲロ、
それも曲なんだけどさ、あのブロンケイのロマンティックシティわかる、
聞いたことない、
ない、それね、あのね、あのゲロのしぶきがロマンティックっていうリリックがあるの、
すごいね、
めちゃめちゃそれなんだよな俺いつも、
うーん、
なんかそれまでのストーリーがねありありと見えてきて、なんかそれこそなんかその乾いたゲロとか見ると俺めちゃめちゃ村上龍の描くあの混沌とした東京をすごい思い浮かべて、うわこれ俺が高校生の時に憧れてはいないけど見てみたかった東京なのかもしれないっていう思いがすごくあるね、いつも、
なるほどね、
うん、
そうかそうか。でもゲロ吐いてる、逆に俺逆かも、そのリアルタイムオート中の人とか、
うん、
もうベロンベロンで何もよく分かんなくなっちゃってて、
うん、
友達に解放されてる人とか見た方がなんかちょっと生の人間だから、なんかどんぐらい飲んだんだろうなとか、うん、あのメンツでなんかどんな話してたんだろうなとか思っちゃうことあるね、乾ききりゲロより。
なるほどね、リアルタイムゲロね。
そう、リアルタイムゲロは、
うん、
そう、あ、なんかどんぐらい飲んだらなるんだろうなって思うね、うん、
やっぱけどゲロの痕跡はさ、まあ、大体端の方にあるじゃん、
うん、
それは偉いなって思う。
いやそうだよね、
よく頑張った、よく頑張ったっては思う、
ね、いや友達ってかさ、最後に解放されたのっていつ、もしくは解放した、覚えてないよね。俺も覚えてないんですけど、
ちょっと覚えてないかも。
いやもう、
ね、俺されたことないな。
いやないかも、ないよね、
うん、
解放されたこと
はあるわ。俺
されたことあんだ。
ある。
いつ、いつ、いつ。
おー、1、2とかじゃないか。
アウトなので
八王子の牛角ですね。
あー出た、もう、う
ん、アナーキー。
すごい職場だよね、あそこは。
アナーキーな牛角で、まあまあ伸ばされ高校生で。
すごいよね、さすがそこも八王子って感じだよね。
ぶち上がって、もう次の日出勤で、みたいな感じだったんだけど。
ぶち上がるとか。
ぶち上がり、もうみんなで。ぶち上がりで、年上の女性に。
伸ばされて、
違う、年上の女性が解放してくださった
んです。うわ、めっちゃいいじゃん、ぶち上げて。
そう、で、茶化しに来るやつとかいるじゃん。
いるね、
待ってもらえよぜーって来るやついるんだけど、その年上の女性はもういいからいいから
って。うわ、めっちゃいい。年上、憧れあるよね、やっぱそういう時
って
ね。
あの時に見えた、だって大学 2,3 年生の人なんてさ、もう
お姉さん、大人だよ。
そう、お姉さんもお姉さんじゃん、うん、どうって思いながらブロブロブロケロってましたけどね。難しいな、
ね、年上はいいよね、本当にね、はい。なんかもうどうしてもゲロで着地したくないんだけど
エピソード。いやー、ゲロで着地
して、それ年上はいいよね
っていいじゃん、ゲロ着地は。
ゲロ着地しよっか。まあゲロも地面に着地するということで、
ちょっとよくわかりませんが、
出た必殺技
そうですね、まあいいんじゃないですか。なんかないか、喋り残したことは。
まあおいおい消化していこうよ。
そうだね、
うん、もう1時間も長いんだよ。
ねえ、おかしいよね、
うん、いろいろ苦情が来てんだから、俺のところに。
え、
ラジオ面白いけど長いです。あ、ごめんね、気まずくなるんだからさ。
うん、そうだ
ね。でも本当に話し始めちゃったら1時間なんて秒なんだよな。
本当にそうですね、
うん、やってみればわかる。
てな感じで東京読解でしたんで、はい、まあまあ皆さんの東京を教えてくださいな。
そうだね。
いや本当に
さ、都合さんはキノコ
テ、スポティファイでこのなんかあるじゃん、
うん、
質問できるやつみたいなやつ、
うん、
あれをやりたい。
やりたいね。
誰か
答えてほしいね。でもその質問すると曲流せなくなっちゃって、どっちかっぽい。だから別に曲はいいんじゃない、その今みたいに東京読解してってあれでよかったね、うん、あの何曲でも入れられるから。じゃあここで都合さんが思い浮かぶ東京。
いや、それちらっと思ったんだけど、
それでもいいと思ったけど、
ごてごてになっちゃうかなと思って。
そう、質問するなら曲は流せないですね。
質問しよっか。じゃあ
いいよ、
曲入れる。だってなんかもういろいろ曲出てきたじゃん。
どっちも、
うん、まあ質問したいんですけど、
来なかったら悲しいからね。
いや、まあ来ない前提だけど。
まあそうだね、じゃあいいよ、今回質問にしよう。
ど
う
しよう、
うん、皆さんの東京の、
なんか
東京と聞いて、
自分にとってのさ東京の風景とかあるじゃん、
うん、
それを答えてほしい。
はい、こんなにけなげにお願いしてるので都合さんが。
はい、そんな感じでしたんで、はい、またよろしくお願いします。
皆さんね、ぜひ聞いてみてください、僕らが好きな東京ソング、
はい、じゃあ締めてください。
はい、ではぜひね、皆さんも東京と聞いて思い浮かぶ曲を僕らと共有しましょうということで、ビバ東京ありますか。なんか
ないって、そこでもううつ座の、うん、うつ座の模擬とでもそれで締めてほしかったの。
うつ座の模擬と
奈良と
都合でした。
ありがとうございました。
バイバイ。